それではただいまから、教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告はを終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、21ページをお開きください。議案第110号、公の施設、高崎市倉渕福祉センター等の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。宮原大臣。
すいません、ここから始まる問題なので、ちょっとここで質問させていただきますが、建設の場合などは物価高騰を考慮して金額を上げていくというふうに思うんですが、人件費も近年上がっています。5年間の間に給与の賃上げが必ず起きると思いますが、人件費高騰分は指定管理料に加味されていますでしょうか。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。指定管理者の候補者の選定にあたりましては、あらかじめ指定管理料の上限を定めております。これは指定の期間、こちらの議案の場合は5年間ですけれども、この5年間の経済状況等をあらかじめ鑑み積算をしたものでございます。また期間中は指定管理者とは協定を結び、本業務の前提条件や内容に変更が生じたとき、または特別な事情が生じたときは、協議の上で本協定の規定を変更することができると定めております。これまでも指定管理業務に著しい影響が生じた場合、または想定される場合ですね、適宜対応をしてまいったところでございます。今後も引き続き安定した施設運営に努めていただけるよう、適切に対応してまいりたいと考えております。以上です。
宮原大臣。
経済状況を鑑みているということで、特別のことがあれば途中で見直しを行うという答弁だったかと思います。社会情勢を考慮して指定管理が続くようにしていただければと思います。以上になります。
他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第110号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第110号は原案のとおり可決すべきものと決しました。23ページをお開きください。議案第111号、公の施設、高崎市春名福祉会館等の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第111号を起立により採決いたします。法案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第111号は原案のとおり可決すべきものと決しました。25ページをお開きください。議案第112号、公の施設、高崎市南八幡ふれあい館の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第112号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第112号は原案のとおり可決すべきものと決しました。27ページをお開きください。議案第113号、公の施設、ハーモニー高崎ケアセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第113号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第113号は原案のとおり可決すべきものと決しました。29ページをお開きください。議案第114号、公の施設、高崎市社会就労センターセレプラクマの指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第114号を起立により採決いたします。 本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第114号は原案の通り可決すべきものと決しました。31ページを開きください。議案第115号、公の施設高崎市昭和町福祉作業所の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第115号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第115号は原案の通り可決すべきものと決しました。33ページを開きください。議案第116号、公の施設高崎市新町福祉作業所の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第116号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第116号は原案の通り可決すべきものと決しました。35ページを開きください。議案第117号、公の施設高崎市群馬福祉作業所の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第117号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第117号は原案の通り可決すべきものと決しました。37ページを開きください。議案第118号、公の施設高崎市吉井障害者自立支援センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第118号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第118号は原案の通り可決すべきものと決しました。39ページを開きください。議案第119号、公の施設高崎市群馬長寿センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第119号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第119号は原案の通り可決すべきものと決しました。41ページを開きください。議案第120号、公の施設高崎市新町長寿センター等の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第120号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第120号は原案の通り可決すべきものと決しました。43ページを開きください。議案第121号、公の施設高崎市倉賀野児童館等の指定管理者の指定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第121号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第121号は原案の通り可決すべきものと決しました。45ページを開きください。議案第122号、公の施設高崎市夜間休日急病診療所の指定管理者の指定についてを議題といたします。委員会条例第18条の規定により丸山和久委員の退席を求めます。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第122号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第122号は原案の通り可決すべきものと決しました。丸山和久委員の除籍を解きます。47ページを開きください。議案第123号、 公の施設高崎市休日応急歯科診療所の指定管理者の指定についてを議題といたします。委員会条例第18条の規定により松本健一委員の退席を求めます。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第123号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第123号は原案の通り可決すべきものと決しました。松本健一委員の除籍を解きます。75ページを開きください。議案第131号、高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三井委員。
私から1点あるんですけれども、76ページですか。今回の改正において文書中に健康審査と健康診断ということで用語が使用されているんですけれども、これらの言葉には法的だったり制度的に明確な違いがあるというのは分かるんですが、本条例における健康審査とまた健康診断の定義またはその違いについてご説明をお願いしたいと思います。
保育課長。
お答えいたします。両者はその実施主体及び目的において明確な違いがございます。まず家庭的保育事業や保育所で行われる健康診断についてでございますが、こちらは児童福祉法等に基づき施設長が主体となり在籍する子どもに対して行うものでございます。その目的は利用開始入所の時ですね、その時及び定期的に感染症の有無や栄養状態など集団生活を送る上での健康管理を行う点にございます。次に母子保健法に基づく乳幼児の健康審査についてでございますが、こちらは市町村が主体となり当該地域に居住する対象年齢の子どもに行うものです。その目的は1歳6ヶ月や3歳といった成長の節目において心身の発達確認や疾病の早期発見を行い、合わせて保護者への育児支援を行う点にございます。このようにそれぞれの役割の下で子どもの健康を重層的に守る仕組みとなっております。以上でございます。
三井委員。
ありがとうございます。ご説明聞いて、分かりました。でこの合わせてですね、いいですか、はい、本条例に変わる内容についてということで具体的に何か変わるのかお伺いをしたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。改正の概要ということでお答えさせていただきますが、家庭的保育事業や保育所では利用開始時の健康診断、少なくとも1年2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法に規定する健康診断に準じて実施することとされておりますが、今般の改正によりまして母子保健法の規定による1歳6ヶ月健康審査、3歳児健康審査、その他市町村が必要に応じて実施する健康審査の内容が家庭的保育事業や保育所において実施する健康診断に相当すると認められるときは当該健康診断の全部または一部を行わないこと、省略ができることとされたものでございます。以上でございます。
三井委員。
細かい説明ありがとうございます。内容理解できました。はい、以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第131号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第131号は原案の通り可決すべきものと決しました。77ページを開きください。議案第132号、高崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三井委員。
はい、すいません、続きまして78ページの下段の方に書いてあるんですけれども、第45条の2項の社会福祉士、また精神保護福祉士の資格を有する者を削るというふうにあるんですけれども、これどういうことなのか、でこの変更の具体的な内容とその背景について、市としてどのように整理されるのか、ご説明をお願いしたいというふうに思います。でまた今回の改正の趣旨についてもよろしくお願いします。
子ども発達支援課長。
はい、はい、お答えいたします。改正する、条文上に、児童福祉法第13条第、3項の各号の中に、ございます、社会福祉士、精神保健福祉ということが含まれていることから、重複する部分の、整理で、改正をしているものでございます。で削ることによっての影響というのはございません。以上でございます。
三井委
員。はい、わかりました、ありがとうございます。文章の調整ということで理解いたしました。それとですね、子ども家庭ソーシャルワーカーの資格が必要となるこの施設っていうのは本市においてどこなのか教えてください。
子ども発達支援課長。
はい、お答えいたします。今改正ですね、児童福祉施設において、子ども家庭ソーシャルワーカーの資格が必要になるということではなくてですね、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設の長にですね、必要な要件に、加わったということになりますので、なります。またですね、母子、支援員、児童指導員、児童自立支援員、専門員、児童生活支援員に必要な必要がですね、これまでの要件に加えて新しく子ども家庭ソーシャルワーカーが加わったというものになります。それぞれの任用要件ですね、資格要件が加わったことで、専門性を持ちですね、支援の質の向上とともにより幅広い人材確保につながるものだと思っています。配置場所としてはですね、児童相談所をはじめですね、児童養護施設、保育所、学校など子ども家庭福祉の現場で幅広く活躍が見込まれております。以上でございます。
三井
委員。細かな詳細ありがとうございました。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第132号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第132号は原案のとおり可決すべきものと決しました。81ページをお開きください。議案第133号、高崎市指定通所支援の事業等の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三井委員。
続けてすみません。ですね、今回の改正で、まずですね、通所施設でこの本市の対象施設っていうのはどこなのかお伺いしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。今回の改正の対象となる施設はですね、児童発達支援センターでございます。児童発達支援センターは障害のある未就学児を対象に日常生活や集団生活の適用を支援するために地域の中核的な機能を提供する児童福祉施設でございますが、本市にはですね、社会福祉法人二の沢育会の群馬静止養護園発達支援センター、それと社会福祉法人浜川会のつく支援、それとですね、のぞみの園にございますレインボーの3事業所がございます。以上でございます。
三井。
ありがとうございます。でもう一点なんですが、現在この通所している子どもたちいらっしゃると思うんですけれども、これ就学後も引き続きですね、こういった施設で例えば健康診断というのが受けられるのか受けられないのか、ここでどういった内容になっているのか、本市の対応方針についてお伺いをしたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。児童発達支援センターを利用した児童の就学先は小学校または特別支援学校になるかと思います。それぞれの学校において毎学年定期的な健康診断が実施されるものでございます。以上でございます。
他にありませんか。質疑を終結いたします。 これより議案第133号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第133号は原案のとおり可決すべきものと決しました。83ページをお開きください。議案第134号、高崎市指定障害児入所施設等の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。三井委
員、一点だけここに関わるその条例が対象となる施設っていうのを教えてください、はい、
障害福祉課長、
はい、お答えいたします。対象となる施設は福祉型障害児入所施設と医療型の障害児入所施設とございまして、福祉型の入所施設は家庭での療育が困難な場合や、専門的な生活訓練自立支援が必要な場合に利用される施設でございますけれども、群馬県内に3施設ございますが市内にはございません。次にですね、医療型の入所施設、こちらはですね、主に重度の障害があり、継続的な医療ケアや機能訓練が必要な子どもたちが利用する施設でございますが、県内に6施設ございまして、そのうち高崎市内には3施設ございます。具体的にはですね、社会福祉法人振東会の恵み、また社会福祉法人の養育会の群馬製紙両語園のそよ風青空、また同じく若草の3施設がございます。以上でございます。
OK。他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第134号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第134号は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第141号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第5号の所管部分を議題といたします。112ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。114ページをお開きください。17巻県支出金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。116ページを開きください。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。118ページを開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。130ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。130ページから135ページの3巻民生費についてご質疑ありませんか。林委員、
135ページ、136ページ、135ページ、3巻参考4目、長寿センターの運営事業の6号と中川の長寿センターの空調更新工事なんですけど、これは、この予算案が通ってからのタイムスケジュール、そしてどんな形で動いていくのか、その辺ちょっと教えてください。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。6号長寿センター及び中川長寿センターの空調設備更新工事ですが、空調について不具合の発生している部屋、主に大広間になりますが、そこの、空調設備の更新工事を行うものでございます。スケジュールにつきましては、2月頭に入札を実施いたしまして、その後業者による現地調査等を行った後に工事を開始する予定でございます。工事完了は6号長寿センターが5月下旬、中川長寿センターは4月下旬を予定しております。以上でございます。
林委員。
どっちの施設も古いじゃないですか。で、あとは、この空調自体も古いと思うんですけれども、これはまるっきり新しいものに取り替えるんだか、修理をしていくのか、その辺ちょっと教えてもらえますか。
長寿社会課長。
はい、お答えいたします。この両センターにつきましては、空調は現在部屋ごとに全館空調となっている部屋と個別の空調エアコンが設置されている部屋に分かれております。不具合が出たところから順番に個別空調を入れているような状況になっております。 で今回、この全館空調の部分に不具合の発生頻度が多くなってきたことから、こちらの部分に、個別のエアコンを設置するものでございます。以上です。
他にありませんか。ある。宮原大臣37はまだです。分かりませんね。じゃあ質疑を終結いたします。134ページを開きください。134ページから139ページの4巻衛生費についてご質疑ありませんか。宮原大臣
すいません、137ページの、産後ケア委託料の補正理由について教えていただけますでしょうか。
健康課長。
はい、お答えいたします。産後ケア事業は市民への周知が進んだ上、4月以降既存2施設で受け入れ枠が増えたほか、新たに2施設が設置されるなど受け入れ体制や施設等の拡充が進んだことから利用件数が増加しております。このため令和6年度の利用件数4567件を上回る3割増の5900件程度の利用が見込まれることから、不足が想定される委託料について12月補正に計上するものです。以上でございます。
宮原委
員。予約の増加と施設も増加するということで、かなり産後ケアを受けている方がいらっしゃるかと思います。補正理由について理解しました。もう一点よろしいでしょうか。その下の方に、成人保険費のところですが、難病対策事業があると思うんですけども、この患者見舞い金の補正理由となぜこの時期に増えたのかも合わせ、なぜこの時期に補正するのかについても、合わせて教えていただければと思います。
保険予防課長。
はい、お答えします。難病見舞い金の増加理由につきましては、受給者数が年々微増しており、当初予算では不足が見込まれる分について補正を要求するものでございます。以上でございます。
宮原委
員。難病指定などで、急に患者、今年齢移動しているということでしたが、そうとても多く増えていくことではないのかなというふうに思われますし、450万円と金額的に少ないので、ぜひこれ補正なので、当初予算に組み込める金額についてはここの話だけではないですが、組み込んでいただければというふうに思います。以上になります。
他にありませんか。林委
員。ちょっと上の方になりますけれども、4巻1項3目なんですけれども、新型コロナウイルスの予防接種の関係の被害者の方への交付金なんですけど、健康被害の取り扱いについて、今回の支給内容等も含めてどんな状況なのかちょっと教えてください。
保健予防課長。
はい、お答えします。新型コロナウイルス予防接種健康被害の申請はこれまでに49件で、認定が29件、否認が13件、審査中が7件でございます。また交付に至ったものは今回の補正予算にかかるケースも含めて、医療費27件、死亡一時金2件、葬祭料2件で、今回の補正予算の内訳は、死亡一時金4420万円と、葬祭費21万2000円を合わせたものでございます。以上でございます。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。148ページをお開きください。148ページから159ページの10巻教育費についてご指摘ありませんか。宮原委員。
151ページの中学校管理費なんですが、ここに校舎等補修整備工事というふうにあるんですけども、この工事の内容について教えていただけますか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。本工事は倉淵中学校2階の普通教室および図書室に設置されている空調機が、今年の7月に故障したため、空調設備および電気設備の改修工事を行い、安定した学習環境を整備するものとなっております。以上でございます。
宮原委員。
7月に壊れて、この後補修を行うというような解釈でよろしいですか。
教育総務課長。
その通りでございます。
夏休み明けの9月なども賞も続いたと思うんですが、その頃は大丈夫だったんでしょうか。
教育総務課長。
はい、クラブ中学校のこの空調設備についてはですね、完全に止まっているわけではなくて、効きがかなり悪くなっている状態でございまして、夏休み明け暑い時期ありましたけれども、そこはなんとか耐えていですね、来年の、暑い時期に向けての修繕という形になります。
宮原委員。
市内の学校で結構エアコンの効き悪くなるということいつも起こるかと思いますけれども、来年の夏には治るということで、ぜひ猛暑の時期に耐えられるような修繕工事にしていただければと思います。159も該当しますかね。159ページの林間学校管理経費についてもお聞きしたいと思います。このまず需要費の中身についてご説明をお願いいたします。
健康教育課長。
お答えいたします。今回補正予算に計上いたしました需要費につきましては、北面外壁の雨漏りの修繕や風呂給湯用サーモスタットの交換修繕、冷凍冷蔵設備等の空調修繕を行うため増額補正をお願いするものでございます。以上でございます。
宮原委員。
雨漏りの改修もして、冷凍冷蔵の空調の工事も行うということで、200万円とそんなに金額が多くはないんですけども、ないと思われるんですが、他これで終わるというような解釈で大丈夫でしょうか。
健康教育課長。
お答えいたします。雨漏りとの修繕につきましては小規模なものでございますので、今回の修繕で完治する予定でございます。以上でございます。
宮原委員。
他に雨漏り等など施設の老朽化がないかと、今後必要となる修繕がどのようなものがあるか教えていただけますでしょうか。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。本施設は築30年が、経過した建物でございますので、ところどころ傷んでいる箇所はございますが、子どもたちの活動に支障をきたさぬようしっかりと点検を実施しているところでございます。今後必要に応じて修繕等を行い、建物の維持管理に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原委員。
今後必要な修繕を行ってくださるということで、市内の施設比較的どこもそうかなと思うんですけども、雨漏りが起こると、その部分だけを修繕するというようなことも対策をしてくださっていると思うんですが、ぜひ施設を大切にしていくためにも、榛名湖周辺公共施設多くなりますから、ぜひ計画的に修繕をしていただければと思います。以上になります。
他にありませんか。林委員。
157ページですかね。10巻7項4目なんですけれども、図書館の運営事業の需要費、説明で確か榛名図書館だっていうふうに聞いたような気がするんですが、これ内容についてちょっと詳細を教えてください。
中央図書館次長。
はい、お答えいたします。開館後約13年が経過しました榛名図書館の業務用大型空調機の圧縮機などが故障したため修繕を行うものであります。以上でございます。
林委員。
13年経つとやっぱりいろんなところでやっぱり出てくるのかなとかってちょっと思ったところもあるもんですから確認しました。続けてよろしいですか、ね、
はい、どうぞ。
その下の方になりますけども、10巻8項5目の、給食費関係の給食食材費物価高騰対策分ということで、今回どんな形に計算したのか、積算の仕方について教えてください。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。給食材料費の物価高騰対策分は、子育て世代の負担軽減策として市が物価高騰分を負担するものでございますが、近年の米や牛乳などの物価高騰により当初予算分が不足する見込みとなったため、今回増額補正をお願いするものでございます。積算につきましては、4月から9月の上半期分の支出実績や総務省 統計局の消費者物価指数などを参考に今年度の不足額を算出したものでございます。以上でございます。
大臣、
9月までのところでこう支払った形で数字出しておいて、で年間見たらどうしても不足出てくるよというような形での部分で裏付けとしてはさまざま統計資料を基づきながらという形になってくると思うんですよね。で子どもの給食の取り扱いって意外と保護者の方々気にされてます。給食費が、ね無償化も高崎進んできて第一子だけとかいろいろあると思うんですけれども、こういう部分しっかりと手を抜かないで頑張ってきてるんだっていう部分はぜひともしっかりアピールしてもらえるとありがたいと思います。以上です。
他にありませんか。三井委
員。159ページになりますが、先ほど宮原田委員の方から林間学校費ということで質問があったんですけれども、私からもさせていただきたいと思います。先ほど雨漏りということで需要費かかっていると思うんですけれども、今までこれ雨漏りの改修工事というのはしたことがあったのかなかったのかお伺いいたします。
健康教育課長。
お答えいたします。これまでも、雨漏り等起こした場合、起こった場合簡単な修理等はしております。以上でございます。
続けていいですか。
はい、どうぞ。はい、
分かりました。で築30年ということで、まだなんか私が感じるにはまだまだ使える施設だなというふうに思ってるんですけれども、その近年この改修にかかったこの林間学校で改修にかかった費用だとか、あとは具体的な工事内容なんか分かれば教えていただければと思います。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。近年の改修状況でございますが、過去3年間で金額の大きかった修繕等を申し上げますと、令和4年度には温水をためておくタンクのひび割れの修繕、令和5年度には地下水を汲み上げるポンプの交換、また令和6年度はボイラーの交換等を行っております。以上となります。
三井委
員。ありがとうございました。で次いいですか。
はい、どうぞ。
はい、153ページになるんですが、の真ん中ですね、10巻4項1目の、学校管理費で、説明でスクールバスの運行を管理委託になると思うんですけれども、この運行委託料が1340万円と、この増額した理由についてお伺いをいたします。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。高崎特別支援学校のスクールバスにつきましては現在4台単位制で運行しております。4台のうち古いものはですね、初年度登録が平成8年と約30年経過している車両もありますので、スクールバスの老朽化による車両の不調により運行に支障をきたすことがありましたので、来年度以降児童生徒を安全に送迎するため車両の整備や更新等の準備経費を計上するものでございます。以上でございます。
西井。
具体的にどういったところが故障にあったのかって教えていただけますか。
教育総務課長。
今年度ですとですね、車両のエアコンがですね、水漏れ通してですね、一時的に故障して、こちらも完全には止まっていないんですが、やっぱり効きが悪くなっているということからですね、大規模な修繕が必要と考えております。また、だいぶ古い車両がございますので、部品がですね、調達できない場合には、更新等もしなければならないかと考えております。以上でございます。
三井。
はい、了解いたしました。エアコンだったり、部品だったりということで、長年使っているとやっぱり部品なんかも、ね、交換できなくなってしまうということで、やっぱり次 の, 新しいバスというのも必要になるのかなと思うんですけども、こういった工事はしているわけで、スクールバス の, この運行に対して何か悪影響なんか起こっているんですか。
教育総務課長。
お答えいたします。スクールバスの整備等に要する期間につきましては長期休みなどを利用しまして授業のない期間に対応しております。万が一ですね、授業日に影響するような場合には、運行に支障が出ないよう委託業者がですね代替車両を調達して、
手配して対応することとなっておりますので、特に影響は出ないと考えております。
他にありませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき102ページを開きください。続いて繰越免許費の審査を行います。繰越免許費の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。104ページを開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。106ページを開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第141号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第141号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。議案第143号、令和7年度高崎市介護保険特別会計補正予算第2号を議題といたします。192ページを開きください。最初に歳入の審査を行います。192ページから195ページの歳入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。196ページを開きください。続いて歳出の審査を行います。196ページから199ページの歳出についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第143号を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。規律全員です。よって議案第143号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に請願の審査に入ります。お分かりいたします。請願を審査するにあたり紹介議員に出席を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは伊藤議員、紹介議員席にお願いします。請願文書表をご用意いただき2ページを開きください。請願第6号、学校給食の無償化を求めることについてを議題といたします。まず請願の趣旨について紹介議員として伊藤議員から簡潔に説明をお願いします。
はい、それでは、学校給食の無償化を目指す高崎の会から提出をされました、学校給食の無償化を求めることについて、紹介議員として、趣旨について、説明をしたいと思います。私が最初に市議会議員選挙を出たのが2015年ですけれども、その時の公約にもこの高崎でも学校給食を無償化してほしいという公約を掲げました。ただ当時はこの問題で、この委員会でも議論していただきましたけれども、その当時の常識としては、学校給食法で、保護者負担というのが謳われているのだからそれはできない、あるいは子どもが口にする食材ぐらいは親が負担して当たり前だと、そういう議論もありました。で、高崎は群馬県で一番子どもが多いから財政的には不可能だと、そういうことで不採択が続いていましたけれども、そんな中でも、今日も傍聴にいらしてますけれども、目指す会の皆さん、それと保護者の皆さんが、毎年毎年何としても子どもたちが高崎の小中学生の給食無料にしてほしいということで、毎年毎年3000、4000という数の署名を、足で稼いで、議会に、提出をしています。結果的に特に群馬県内では、無償化が、進んで、ご存知の通り、無償化率が全国で一番高い、県になっていて、今すでに25の市町村が完全無償化を実現しています。そういう流れの中で、去年はついに高崎だけ、何もしてないのは高崎だけということで、世論が大きくなりました。そうした中で、市長も護衛団をいただいて、本年度からは第二市役所が完全以降が完全無償、第一市については1割負担と、いうことで、大きく前進をしたというふうに、これ感謝申し上げます。 でこの、無償化が一部ではありますけれども、保護者の皆さんから非常に高い評価を、いただいています。で、高崎群馬では医療費の無償化と、給食の無償化ということで、この2つが、子育て支援の大きな柱になっている、というふうに、言われています。でとりわけ昨今の物価高騰対策で家庭での食材費も暴騰している中で、保護者の皆さんからは給食が無料で遠慮なく食べられるのは本当にありがたいという声も届いております。でそういうこの10年間の流れの中で、学校給食は無料にできないんじゃなくて、財政的な保障があればぜひ全ての子どもたちに無償で実現したいという、そういう私は世論が全国的にもできたというふうに確信をしています。11月14日に共産党の市議団として来年度の予算要求を行って、その時市長と懇談をさせていただきました。市長も前向きな考え方で、お金がかかることだと、だから共産党からも国にぜひお金を補填するように言ってほしいと、そういう話もありましたので、11月17日に日本共産党の群馬県の地方議員団として国政交渉を行った際に、文部科学省に対して地方自治体としてこれだけ努力しているんだから、完全無償化に向けて国も支援をしてほしいというお話をしたら、文科省の回答は、多くの自治体から請願や意見書が上がっているのは承知しております。全国市長会からも要請が出ております。現在政府において小学校の給食費無償化を軸に全国の実態調査制度設計を進めておりますと、文科省もご存知の通り今前向きな姿勢です。そういう意味でも文科省の後押しをして、このテーマを後ろ回しに後回しにさせない意味でも、高崎市議会全会一致で国の予算を要求してもらって、一日も早い高崎での完全無償化を実現していただけるよう、委員の皆さんにお願いしたいと思います。以上です。
はい、次に本件について執行部から何か発言ありませんか。曽根副市長。
はい、執行部からは特にございません。以上です。
それでは本件に対しご質疑ご意見がありましたらお願いします。林委員。
ちょっと執行部に確認したいんですけれども、この請願趣旨の中にあります6月に発表された骨太の方針云々っていうところから、26年4月から全国一律で小学校給食の無償化が実施される見通しとの報道っていうのがあるんですけれども、現場レベルで何か情報を掴んでたら教えてください。
健康教育課長。
はい、お答えいたします。国の学校給食費無償化についての情報でございますが、先月11月14日に新聞報道等がなされたことの中には、来年度から2026年の4月から、公立小学校を対象とし自治体に対し予算補助をする形式であることや、支援の基準額は4700円程度をもとに設定すること、また国や地方の負担割合について協議を進めることなどが出ておりました。ただこれに関しましても国の方で現在も協議を進められているところでございますので、今後の国の動向等を注視してまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、結構です。
他にありませんか。
なし。
質疑等を終結いたします。伊藤議員ありがとうございました。傍聴席にお戻りください。それでは本請願の取り扱いについて採択不採択継続審査がありますが、各委員のご意見をお聞きしたいと思います。宮原田彩香委員。
趣旨はもう十分理解をしているつもりですけれども、今話も出ましたが国が動いているところですので、まもなく始まる国の予算編成の動向を見たいと思っています。継続でお願いいたします。
はい、三井信秀委員。
私も趣旨は理解できました。であとはその国の動向というところでやっぱり一番気になるところがありますので、それを見てということと、もう一点は市に関わる単費の部分でも やはりこれが本当に無償化になってくるのかというところもやっぱりそれぞれ議論しなければいけない材料でありますので、私からは継続でお願いしたいと思います。
小野里子委員。
継続でお願いします。
時田博之委員。
12月4日の毎日新聞のですね、報道で自民、日本維新の会、公明党の3党が4日、26年4月に開始予定とする公立小学校の給食無償化について実務者協議を開きました。で、まあ、要は結論は国費による完全無償化を断念し、自治体にも一定の負担を求める方向での詰めの整理を調整をしていますという回答でございます。まあ、本市もですね、まあ、第二子が無償なんですけども、まあ、国のこの審議をよく見てですね、決めていただければと思います。継続でお願いいたします。
はい、林恒義委員。
結論としては継続なんですけれども、やはり高崎が今年やってみてですね、単費で覆う部分の金額考えると老朽化した小学校中学校が毎年2校ずつぐらい、建て直しができるなという金額が出てくる形になっていると思っています。なので大事なポイントだと思いますし、高崎市は先ほどの質疑の補正予算の質疑の中でもちゃんと物価対策だとかそういうのをやっている形で、現場レベルは本当に真剣にお金なんとか書き出してやってると思いますので、まあ、国の動向をしっかりと見据えた上で、制度設計していくのが大事だなというふうに感じています。以上です。
松本健一委員。
継続審査するということが適当かなと思います。以上です。
唐沢隆夫委員。
はい、継続でお願いします。
丸山勝久委員。
結果的には継続でお願いしたいんですけれども、果実等新聞会でもですね、文科省にお邪魔をしまして、文科大臣政務官に対してその給食費の無償化を早い時期に国の方でやっていただきたいというふうな要望書を実は提出してきました。現段階では継続でよろしくお願いいたします。
門倉邦芳副委員長。
採択でお願いします。
ただいまの意見を集約しますと、継続審査が多数です。お分かりいたします。本請願の継続審査とすることに賛成の委員の起立を求めます。
継続審査に賛成だね。
はい、継続審査とすることに賛成の委員。起立多数です。よって請願第6号は継続審査とすべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案及び請願の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告及び請願の継続審査申し出書の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。民生委員児童委員の一斉回線について説明をお願いします。社会福祉課長。
はい、それでは民生委員児童委員の一斉回線につきましてご報告させていただきます。本年は3年に一度の一斉回線の年にあたりまして、各地区の区長さん方にご協力をいただき候補者をご推薦いただきました。ご推薦いただきました候補者につきまして、民生委員推薦会及び社会福祉審議会民生委員審査専門分科会においてご審査いただき、市長から厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣から委嘱をいただいたものでございます。委嘱状につきましては去る12月2日、火曜日ですね、にすべての民生委員、児童委員の皆様に市長から伝達をさせていただいたところでございます。記以下をご覧ください。まず1の任期につきまして、令和7年12月1日から令和10年11月30日までの3年間でございます。2の、職の状況につきましては、 定数は733人で、表に記載の通りの移植状況となっております。3その他としまして、まだ地区から推薦をいただけず欠員となっております地区につきましては引き続き区長さんのご協力をいただきながら充足に努めてまいります。また区長さんですね、地区から推薦があった際には速やかに移植に向けて手続きを進めてまいります。また今回の改選に合わせまして年明け1月1日号の広報高崎に民生委員児童委員の概要につきまして掲載をしたいという、掲載するという予定でございます。報告は以上です。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案に関するパブリックコメントの実施について説明をお願いします。保健医療総務課長。
はい、高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案に関するパブリックコメントの実施についてご報告申し上げます。資料をご覧ください。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づきまして平成26年12月に策定をしました本計画につきまして新型コロナウイルス感染症の対応経験等を踏まえ令和6年度に新型インフルエンザ等対策政府行動計画および群馬県行動計画が抜本的に改定されたことから政府および群馬県行動計画に準じて全面的に改定を行うものでございます。1の本計画の目的でございますが新型インフルエンザ等が発生した場合に感染拡大を可能な限り抑制し市民の生命および健康を保護するとともに市民生活および市内経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的として新型インフルエンザ等への対応の実施に関する基本的な方針や本市が実施する対策の選択肢を示すものとなっております。2の計画期間でございますが令和8年度から13年度までの6年間でございます。3の公表資料につきましては記載のとおりでございます。なおこれらの資料につきましては11月に開催しました保健所運営協議会において高崎市医師会長等の有識者からいただきました意見を反映したものとなっております。それでは改定案の概要につきましてご説明をいたしますので次のページの高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案の概要1という資料をご覧ください。改定のポイントといたしまして5点ほどございます。1点目は平時の準備の充実でございます。現行の計画にも平時における実践的な訓練の実施や関係機関との連携体制に関わる記載がございましたがより具体的なに対策として盛り込んでおります。2点目といたしましては対策項目の拡充でございます。現行の計画では具体的な対策項目は7項目でしたが表の右側にございますとおり改定案では13項目に拡充し内容を精緻化しております。またこれら13の対策項目につきましては項目ごとに準備期、初動期、対応期の3つの時期に分けて記載をしております。3点目といたしましては幅広い感染症に対応する対策の整理と柔軟かつ機動的な対策の切り替えということでございます。現行の計画では新型インフルエンザをメインの対象疾患としておりましたが改定案では新型インフルエンザ新型コロナ以外の呼吸器系感染症も念頭にさまざまな対応状況の変化に対応できるよう対策を整理しております。4点目といたしましてはデジタルトランスフォーメーション DX の推進でございます。コロナ禍を経て国や県では感染者等を把握するシステムの導入などDX 化が進んでおります。本市といたしましても国や県による DX 化の推進に積極的に協力するとともに積極的疫学調査や入院宿泊療養等の調整自宅療養者にかかる情報共有等に関する DX 化の検討を進めることとしております。最後に5点目といたしまして実効性確保の取り組みについてでございます。本計画案では新たに計画期間というのを設定し政府行動計画など諸制度の見直し状況等を踏まえおおむね6年ごとに改定することとしております。ただし実際に感染症の対応が行われた場合には
計画期間に関わらず、その対応経験をもとに計画を見直し、修正を行ってまいります。以上が改定案の概要でございます。続きまして、恐れ入りますが、1ページ目の資料にお戻りください。4のパブリックコメントの実施概要についてでございます。資料の公表及び意見の提出期間は、令和8年1月13日火曜日から2月9日月曜日まででございます。資料の公表場所、意見の提出方法、市民への周知方法につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。最後に5の今後の予定でございますが、実施結果につきましては、3月開催の委員会におきまして、ご報告させていただき、年度内に改定を予定しております。以上、誠に簡単ではございますが、高崎市新型インフルエンザ等対策行動計画案に関するパブリックコメントの実施についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。次に、令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施について説明をお願いします。生活衛生課長。
令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案のパブリックコメントの実施につきましてご報告させていただきます。この計画につきましては、市民の皆様が安心して食生活が送れるよう、製造から流通、消費に至るまでの総合的な食の安全を確保するため、毎年度次年度の計画案を策定し、その策定にあたっては広く市民からの意見を聞くことと食品衛生法で規定されているものでございます。令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案の資料をご覧ください。重大な事案等も発生しておりませんので、基本的なところは例年と同様の計画となっております。職員衛生監視指導計画案の6ページをお願いいたします。第7重点監視指導事項について、食中毒及び違反の発生状況等を踏まえ、5つの事項について特に重点的な監視指導を実施いたします。資料の10ページをお願いします。職員事業者への監視指導実施計画についてですが、その施設が取り扱う食品の危害の程度や施設の規模に応じて A から E の5つにランクを分け、それぞれのランクに応じた立ち入り回数を定め、施設基準や衛生管理状況等について指導を行い、食の安全安心を確保いたします。恐れ入りますが、1枚目の令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案に関するパブリックコメントの実施についての資料にお戻りください。2のパブリックコメントの実施概要でございますが、資料の公表及び意見の提出期間は、令和8年1月13日火曜日から令和8年2月9日月曜日まででございます。資料の公表場所、意見の募集方法、市民への周知方法につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。3の今後の予定でございますが、実施結果につきましては3月の本委員会で報告させていただく予定でございます。以上、簡単ではございますが、令和8年度高崎市職員衛生監視指導計画案のパブリックコメント実施についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次に、その他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他はございません。以上です。
なければこの際、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。小野委員。
先日の一般質問の中で、一時保護中の児童相談所の一時保護中の子どもの学習の状況であったり、課題に対しての質問を受けて の質問に対しての執行部のご答弁を受けて、ちょっと教育委員会にお伺いしたいんですけれども、その答弁の中で、一時保護中はプリント学習が中心となってしまうという、そしてタブレットの その端末の活用っていうのは 学習環境に変化を持たせるためにも有効であるというご答弁がありました。で、合わせて他の児童相談所の一時保護所でも、まあ、効果的に活用されているということもあるので、本市においてもそのタブレットの使用について、まあ、検討 していきたいという、まあ、そういうご答弁だったんですけれども、このご答弁の前のところでも在籍校との連携であったりとか教育委員会の協力のもと、まあ、進めていくんだという話がありましたので、この点に関して教育委員会としてはどのように考えていらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。子どもが児童相談所に一時保護された際の学校と児童相談所の連携でございますが、児童相談所からの問い合わせに応じて担任から該当する子どもの学習の進度や使用している教材、定期テストの範囲を伝えるなど児童相談所と連携した対応を行っております。現在児童相談所ではタブレット端末を活用した学習支援を検討していると伺っております。今後児童相談所から相談があった際には子どもの支援につながる活用方法について児童相談所と協議してまいります。以上でございます。
小野委員。
はい、ありがとうございました。子どもさんがやっぱり今まで使っていたタブレットを使える環境っていうのを整えていただくっていうのはすごく子どもさんにとっても心の安定とか学ぶその楽しさっていうのにもつながると思いますので、ぜひ児童相談所の方ともご相談いただきながら前向きにご検討いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。林委員。
すいません、地区公民館についてちょっとお伺いしたいんですけれども、はじめに地区公民館、トイレの容式化の状況について現状どうなっているか教えてください。
中央公民館長。
はい、お答えいたします。公民館のトイレの容式化につきましては計画的に進めておりまして、各館各フロアの男女トイレとも、1箇所ずつの容式化が終了しております。令和6年度末の容式化率は 68.7% となっております。以上でございます。
林委員。
はい、ありがとうございます。まあね、まだ和式の方がいいっていう年寄りが最近少なくなってきたっていう話も聞いてるん で、まあ、数の問題、面積の問題等があるから全てっていう形がどう見ていくのがいいのかなという話もあるんですけれども、だんだんコロナの時に公民館の利用控えっていうのがだいぶあったのが6年7年っていうふうな形で利用状況がだいぶ変わってきてるのかなというふうに思いますけれども、その辺は中央公民館としてはどのように捉えてるのか教えてください。
中央公民館長。
はい、お答えします。公民館の利用者数につきましては、コロナ禍以前の令和元年度が、78万2419人でした。コロナ禍となりました令和2年度が40万飛んで1648人です。その後ですね、令和3年度が43万4435人、令和4年度が52万6596人で、令和5年度が60万飛んで2040人で、昨年度、令和6年度が61万3696人となっておりますので、徐々に回復してきている状況だと、感じております。以上でございます。
林委員。
はい、まあ、本当にだんだん普通の生活が戻ってきてるなということと、あとやっぱりこれだけ長いスパンがあると利用者の、まあ人たちがだいぶ一サイクル過ぎてきたのかなという感じがしてるんですけれども、まあちょうどこの時期って予算、新年度予算がある程度固まってくる時期かなというふうに思ってるんですが、私の地元の新高公民館って多分高崎市の中で4番目ぐらいに古い公民館かなというふうに思うんですけれども、たまたまこの間行った時もですね、2階のホールで60代70代ぐらいの人がバランスボールを使いながらかなり汗をかいて動いているというようなところがありました。で、ちょっといろいろ利用者さんから話聞いたところ、トイレは1階にしか ないんですよね。でその辺の関係で、過去に何人かの方がトイレまで間に合わないでちょっといろいろ大変な状況になったというような話があるのと、あとコロナがあったからかなと思うんですけど、2階に給湯室があるんですけども、そこの給湯室の利用っていうのがだいぶ少なくなってきたと。で素人考えだと給湯室をトイレにすれば安く上がりで済むんじゃねえかって考え方をするんだと思うんですけれども、いろいろ配管等を考えれば結構いろいろそんな簡単に済むもんじゃないなというふうに思うところもあります。ただ現場利用の人から考えてみると、まあすぐに新しい公民館建て替えっていう形にはならないという話は伺ってますので、そうなってくるとやっぱり利用者さんが気持ちよく利用できる環境づくりっていうのはぜひとも地方公民館の方でも考えていただけると大変ありがたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。門倉副委員長。はい、
ですね、小学校の早朝、はい、すみません、小学校の早朝開門についての質問でございます。今本会議のご答弁を聞かせていただくと、各学校の方で、実質的に議論していただいてということだという答弁だったと思うんですが、実質的にいろんなことももうすでにやられている小学校、議論している小学校もあるかもしれないんですが、私の地元も吉井なんですけど、小学校は7つあって、その中でですね、小学校 の、 そのいくつかの小学校の中で、例えばなんですけど、議論をする中で、一つの、その吉井は規模が小さいですからね、一つの教室に早く来て、児童を早期に来た7時に来た子どもたちを、集めたらどうかだとか、あるいは 地域のボランティアの方々に、朝開門に協力してもらう、あるいは早朝に来る子どもたちについては、事前に来るという、登録というかそういうふうにしてもらおうみたいなことを、地域の人たちやあるいは学校の関係者の皆さんと、話し合っているということを聞きました。で実際問題として、今教育委員会の方に、そういった話し合いの中身っていうのについて、報告か何かがされているものはあるんでしょうか。
教育次長。
はい、お答えをいたします。今ですね、門倉議員おっしゃったような内容というのは正式な報告ということではないですけれども、質問ですとか相談という、本当に何て言うんでしょうね、こんなことはどうなんだろうね、あんなことはどうなんだろうねという、当然それは今までもこの施策に限らずですね、教育委員会と各学校というのはやり取りをしておりますので、そういった中では聞こえてきているところでございます。はい、
委員長。門倉副委員長。
はい、ありがとうございます。実質的にですね、地域の小学校、各小学校の中でいろんな議論がされているということはいいことだというふうに思います。私もこの質疑については前から言っている通りで、賛成の立場からいつも質問をさせていただいていて、その実勢、っていうものがもう ある意味大変で、大変重要なものだというふうに思っておりますので、そういう話がもしあればね、それをまたどういうふうに活用していくかというのも教育委員会として考えていただけたらありがたいかなというふうに思います。で2つ目がですね、これも本会議の答弁で、いただいたと思うんですから、特性のある子どもたちへの対応ということについて改めてお聞きをさせていただきたいという。
教育次長。
はい、お答えをいたします。特性のある、児童への対応でございますけれども、当該児童 の、 その状況それぞれ違いますので、各学校がですね、保護者と相談をしながら、対応していくものと考えております。はい、以上でございます。
小倉君長。
委員長、ありがとうございます。 これも、まあ、各小学校の中で、まあ、議論をしていくと、していくっていうか、まあ、実質的な議論があればしているという理解をさせていただきました。で、質問の最後なんですが、各高崎の小学校の学校の子どもたちの人数、例えば佐野小が一応920人、まあ、少ないところで、2桁の小学校もあるわけなんですが、まあ、大きい規模の小学校と、小さい規模の小学校でおのずと対応が違ってくるということだと思うんですが、例えば佐野なんかでいうと、920人全校の小学校がいて、まあ、普通に考えていくとその920人ということになると、その学校の規模が大きければそれに比例して、朝来る子どもたちの比率も大きくなるかなと、まあ、いうふうに思うんですが、まあ、先ほど言ったように、その吉井のとある小学校では、まあ、一つのそれまで一回、指示に来てくれた子どもたちを一つの教室に集めてっていう、まあ、そうするかどうかはともかくて、そういう議論があるっていうことの中で、例えばですけど佐野小学校で掲げた時に、まあ、今小学校って、1年から3年までは30人学級もあったりして、まあ、一つの教室だけじゃなく、もし集めるってことになるわけですよ、一つの教室だけじゃなくて数的には2つぐらいの教室なんかも必要になってきたりするんかなっていうことも含めてですね、大規模な小学校、これを見ると佐野小が、まあ、大きいところで言うと佐野小が920、城南小が630、東部小が678、金子小学校が525、桜山小学校が765、まあ、これがベスト5の数になっているんですが、まあ、そういうところではですね、まあ、どのぐらい子どもが来るかっていうニーズの把握、これはまあ自主的にやればっていうことなんですけど、やっぱり数が多くなってくるとまた大変だっていうこともあるんですが、こういう大規模校での、 その早朝に登校した場合の対応について、まあ、何らかの議論があるかどうか、あればお示しいただければありがたいというふうに思います。
教育次長。
はい、お答えをいたします。各学校での議論ということなんですけれども、現在教育委員会としてはそういった議論は聞いたことはございません。でこの本施策なんですけれども、一般質問でもご答弁申し上げたとおりですね、親の仕事の都合等で朝早くから登校しなくてはならない子どもたちが朝7時から校舎に入れるようにするというものでございまして、他の多くの子どもたちはこれまで通りの時間に登校し校舎に入ることになります。親の仕事の都合等で朝早く登校した子どもも、またこれまで通りの時間に登校した子どもたちも、始業までの朝の校舎内での過ごし方につきましては同様でございます。取り組みの詳細につきましては、先ほども申し上げたとおり各小学校がその実情に応じて対応することとしており、学校から質問ですとか相談、そういったものがあった場合には教育委員会としてもですね、寄り添ってしっかり対応してまいりたいと考えております。なお本市の7時15分ですとか7時30分といった比較的早く開門している小学校では、毎日2名から4名程度の子どもたちがですね、朝早く学校に登校している状況でございます。まあ、そういった現状を踏まえますと、少し大人数、まあ、例えば50人とか100人とか、まあ、そういった大人数がですね、朝7時にドバッと押し寄せるというようなことは少し考えにくいのではないかなと考えております。以上でございます。
委員長、門倉副委員長。
はい、ご答弁ありがとうございました。まあ、とにかく、まあ、とにかく今僕も今年で65歳なんですけど、自分が吉井小学校とこ出たんですけど、まあ、今の小学校っていうのは、まあ、小学校っていうのはもう朝から、まあ、翌日もうずっと空いてるのが小学校と中学校と学校って、そうに思ってきた世代なもんでですね、例の大阪の池田小学校ですか、あの事件があって以降、まあ、いろいろ、まあ、こう厳しい学校の管理が厳しいっていうか、まあ、そういうふうな傾向がやっぱりあって仕方ないかもしれないんですけど、まあ、とにかく学校っていうのはもっともっと開かれて いた方がいいなっていう思いがある中で、今の子どもたちってのはなかなか息苦しいんだなということをですね、思うんですね。まあでもそうは言っても何か起こっちゃったらどうしようもないっていうことなんで、それをさせないようにするために、まあ苦しい選択をされているんだというふうに思います。だからまあ学校が僕の一応信条として、社会が学校の教師を支えて学校を支えていくということが基本だというふうに思ってるんで、まあ、私自身もこれから一市民としてもね、小学校や中学校の先生たちあるいは学校のボランティアの人たちをどう支えていくかっていうのはすごく大事なことだと思ってるんで、まあ、議員であるとか何とかそんな抜きにして、応援していきたいというふうに思っておりますんで、よろしくお願い申し上げます。で最後にですね、要望だけ、保健所所長にさせていただくんですが、いわゆる美容師問題、ずっと僕取り組んでいるんですが、また情報提供がされているんだというふうに思います。で、来年の1月にはまた成人式もあるということの中で、そういった情報提供を踏まえたしっかりした対応していただきたいというふうに思っておりますので、所長担当課長よろしくお願い申し上げます。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任会を閉会いたします。お疲れ様でした。